皆さんこんにちは、金好きラジオ第6回です。この番組は筋トン大好き松井が1週間の筋トンニュースを中心に筋トンをもっと便利に活用するための情報をゆるっと紹介していく番組です。ということで第6回が始まりました。今週私ですね、風邪をひいてしまいまして、38.4 度ぐらいですね、熱が出てですね、1日寝込んでました。で、まあ不幸中の幸いなのか不幸なのかですね、その日は私の副業の日でして、まあ、私週4日だけ働いて、週1はですねこの金好きの副業の日に当ててるんですけれども、まあその風がですねバチッと副業の日に当たりまして、金好きのですね発信が今週全然できなかったんですよね。書きたいこと結構あったんですけどね、他にもちょっと打ち合わせの予定とかも、金好き関連で入れていたりして、ちょっととあるパートナーさんとですねラジオを撮るお話だったりもしていたので、ちょっと残念だったんですけど、ということでですね、今週はあまり発信はできていなくてですね、まあ、ちょっと筋トンのニュースもですね追い切れてないところもあったりするんですけれども、まあ、今週も、気になったですね記事を中心にですねご紹介をしていこうかなと思っております。皆さんもですね風邪は、どうかお気をつけください。お体お気をつけくださいね。ということで、今週の話題ですけれども、今週は3つのですね話題を中心にご紹介をしていきます。まずはカスタマインとクルーシートの連携、次にルックアップで気をつけるべき3つのこと、そして、最後3つ目は、西予市様の地域包括支援センターでですね使われている筋トンの事例が公開されていましたので、こちらをご紹介していきたいと思います。それでは今週もですね30分ほどのお時間、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初の話題になります。最初の話題はグスクカスタマインとクルーシートの連携のニュースになります。12月13日にですねグスクカスタマインとクルーシートの連携が発表されました。具体的なですね内容としましては、クルーシートをですね操作をしている時にも、カスタマインのですね、キット連携をすることで動的なですね処理ができるようになったよというような内容になります。例えばですけれども、まあ、クルーシートでですね何かをこう操作をして保存をするときに、ここの選択肢が A だったら別のここにデータが入っていなかったときにですねエラーを出すよというような、表示の処理だったりとか、または、ここがこの選択肢のときに、保存をするときには、自動的にこちらの項目にデータを入れる、まあ、例えばログインユーザーをセットするとかですね。まあ、つまるところ、筋トンの標準機能ではできないような、自動的な処理ですね。このあたりというのを、まあ、もともとこうカスタマインができていたわけなんですけれども、それらがクルーシートの操作をしている、クルーシートを使った操作の上からでもですね、それらが実行できるようになったよというような発表になります。で、先週ですね、カスタマインとプリントクリエイターのですね連携についてお話をさせていただきましたが、早速カスタマインがですね、他の連携サービスと連携する第2弾をですね、用意してきたと、思ってた以上にですねこの連携系が早くてびっくりしました。いよいよですねそのカスタマインが、筋トンの連携サービスのロジック部分をこう補足するようなですね存在にどんどんこうなってきてるなっていうのを強く感じています。それこそですねクルーシート、エクセルのようなですね見た目、それから操作感ですね、ここのところではですね非常にこう、強みを持った、かなり高機能なですねソフト、プラグインになっています。一方で Excel ベースですので、その操作に対してですね、まあ、動的な処理をする機能はですね、まあ、なかったわけです。でそれがこのカスタマインとですね、つながることで、その、まあ、ある意味、まあ、弱みというか、弱点だったのかもしれないそのですねロジック部分でさえもですね補完できるようになってしまったと、まあ、これはかなりですね強力なタッグなんじゃないかなと思っています。 ちょっと正直 Excel のこと私は詳しくはないんですけれども、多分なんですけどこういった処理だったりとかってこう VBA だったりとかマクロなんですかね、まあ、そういったこうプログラムをですね Excel にも加えることで Excel でもまあできていたのかもしれませんけれども、まあ、それでちょっとこうハードルが高いお話ですし、やっぱりですねそのプログラミング部分を理解できる人じゃないとわからないと。それがカスタマインのようなですね、まあ、誰でもわかるとは言いませんけれども、そのマウス操作でですね、そう処理ができる、設定ができるですとですね、わかりやすいものでですね、そこの部分も作れるようになったといったことというのは、まあ、よりその本格的なそのシステムを、かつ、今まで慣れている Excel の見た目でそう作れるよというようなことが実現できるようになったんじゃないかなと思います。でまあ、唯一のですね、注意点としましては、まあ、今のところその複数のレコードのですね一括編集といったところには対応ができていないよというところだそうです。まあ、今後検討していくようなこともですね書かれてはおりましたので、いつかのその、将来的なですね期待はできるんじゃないかなと思っているんですけれども、まあ、今一点だとそこが唯一のまあ注意点のようですね。まあ、クルーシートというとですね、Excel のようにこうレコードを一括で処理ができるというのもですね、大きな特徴になりますので、ぜひここはですね、いずれ対応していただきたいなという期待があります。まあ、ただそれ以上にですね、この2つの組み合わせの強さ、そしてそのカスタマインのですね、ロジック部分というのを支えていくというですね、新しいその領域の突入したなっていうところにですね、もう驚きを隠せないですね。他の、まあ、これを聞いていらっしゃるですね、キントンのパートナー様もいらっしゃるとは思うんですけれども、自社がですね、提供されているその、プラグインなり、連携サービスなりで、こういったロジック部分の、動的な処理の部分ですね、を、柔軟にこう実装していきたい。実装じゃないですね、柔軟にそういった機能を追加をしていきたいと。そういった際にはぜひそのカスタマインとの連携だったりというところもですね検討いただくと、いいんじゃないかなと。よりこう幅広いですねお客様のですねそのニーズにも応えるようなことができるようになるんじゃないかなと思っています。そして、一般のユーザーの皆様はですね、クルーシートそしてカスタマインどちらもですね、使用版を使っていただくことができますので、ぜひぜひまだ触ったことがない方は、どちらの製品もですね触ってみていただければと思います。2つ目の話題はルックアップで気をつけるべき3つのポイントになります。ルックアップフィールドですね、非常に便利で、まあ、多くの方が使っているフィールドじゃないかなと思います。ただ、まあ、実はですね結構細かい部分の仕様でですね落とし穴になるところっていうのがありまして、まあ、大体それってですね運用してしばらく経ってから気づくんですね。で半年とか、まあ、1年とかそれが経った時にはもうデータが結構溜まっているので、それをこうなんとかうまくしようとすると、まあ、アプリをこう作り直しになるとか、最悪こうニッチもサッチもいかないなんていうですねケースもこう出てきたりしかねないところがあったりするので、まあ、そういったポイントをちょっとご紹介しようかなと思います。これはですねキントンエヴァンジェリストの久米さんが公開されていた記事の内容をもとにしておりまして、で私なりのですね経験も交えてとご紹介を3つのポイントしていきたいと思います。まず最初のポイントはですね、レコード番号をルックアップのキーにしないというところになります。ルックアップフィールドはですね、そのルックアップする時のキーフィールドというのを選びます。まあ、検索をするですね、キーの対象ですね。でこのキーというのは、まあ、できる限りその1位になるようなですね、項目というものが望ましいんですけれども、そういった意味でレコード番号を選ばれる方がいらっしゃったりします。ただこのレコード番号をそういったキーに使うことというのはできる限り避けてください。でもっと言えばですね、そのルックアップ元のアプリの方でですね、そのレコード番号をそういった任意のですね1位のこうキー項目にするような使い方、例えば顧客番号とか、契約番号とか、 そういった何々番号のような使い方にするのは、これはですね、絶対避けた方がいいですね、運用方法だったりします。なぜなのか、それはですね、レコード番号というのが振り直しがですね、できないフィールドだよといったところが、ポイントになります。例えば、あるアプリがあります。そのアプリからデータをですね、書き出すんですね。で、そのアプリのデータは一回も全部消して、その書き出したデータを Excel とかでこう処理して、それをもう一回こう流し込んでですね、作りたいなというふうに思ったとします。ただこの時にですね、レコード番号というのは、振り直しがですね、できないので、新しく30件ぐらいのですね、データをこう削除して入れようとすると、レコード番号は31からこう始まっちゃうんですね。ただ書き出しているデータのレコード番号は1からこう30で作られているので、それの番号というのは諦めなきゃいけないんですね。で、単純なその単体のアプリならまだいいんですけれども、これを例えばルックアップに使っていたとか、ルックアップをキーに使っていたなんてすると、もうそこの連携がですね、一気に崩れてしまいますし、例えばその顧客番号として使っていたってなると、顧客番号がずれてしまうっていうお話になってしまいます。でですね、そういったケースが多いのかというと、決して多くはないんですけれども、いつかですね、そのアプリの、データを一回削除して入れ直したいななんていうケースがですね、出てきたりすることがあるんですよね。そうですね、具体的にどういうケースなのかっていうのをですね、私もなんかいつかあったのを忘れてしまったんですけれども、あるんですよ。そういったケースが出てくるんですよ。そういったケースが出なかったとしても、あくまでですね、レコード番号というのはそのキントーンが振るレコードの、キーなので、やっぱりそれとは別にですね、1位のその裁判的なキー、自動裁判的なキーというものは、持っておいた方がいいなというのが私の考えになります。で、キントーン自体がですね、その自動裁判の機能を持ってないといったところから、レコード番号を使いたくなるところはあるんですけれども、例えばデベロッパーネットワークにですね、公開されている、キントーン の, その自動裁判プラグインを使っていただくとか、あとはアッタゾーのですね、プラグインだったりすると、非常にこう、価格は抑えながらご利用いただいたりもできますし、それこそこうカスタマインだったりとか、ご利用いただきながらですね、レコード番号以外でですね、そういったこう順番の連番の1位のこうキーといったものを作っていただきたいなと思っております。次のポイントはですね、ルックアップのキーフィールド、これはですね、値の重複を禁止できるフィールドにした方がいいというところになります。ルックアップのキーフィールド、これをですね、他の要はレコードと被らないようなですね、データにしましょうというところになります。顧客番号とかその契約番号とか、こういった番号というのは、基本的には1位のその番号のはずであって、顧客マスターとか参照するときに他の番レコードのですね、その顧客番号と被んないはずなんですよね。で、こういった被らない番号にですね、設定をしておいていただくと、一ついいことがありまして、ルックアップフィールドに、その CSV のデータをですね、流し込むをすると、他のですね、コピーするフィールドというのも全部こう洗い直してくれるよということができるんですね。で、逆に言うと、そういった値の重複が禁止できるような、フィールドでない場合には流し込みがですね、できなくなるので、ルックアップしたフィールドを全部洗い直したいなと思った時には、ちょっと現実的ではありませんけれども、全部こう手でですね、やらなければいけないなんていうような事態になってしまうわけです。で、やっぱりこういったことは現実的ではないので、基本的にはですね、洗い直しをするためにもですね、値の重複を禁止できるフィールドにですね、しておいた方が得意になります。で、この場合一つだけですね、注意点があるのは、そのキーの元になっているそのアプリですね、参照元のアプリの方で、そのキーフィールドにですね、値の重複を禁止するっていうですね、オプションのそのチェックを必ずつけるようにしておいてください。このチェックをつけると、ルックアップをしているアプリの方でも流し込みができるようになります。逆にこれチェック入れてないと流し込みができなくなるので、仮に他のレコードとですね、値が重複していなくても流し込みができないんですね。なので必ず、そこは入れておいていただきたいと思います。で、とはいえですね、と とはいえ、やっぱりですね、値の重複を禁止できないですね、ケースっていうのもあったりすると思うんですね。で、具体的に言えば、そのルックアップの項目というのは、やっぱり検索をして入れたりすることがあるので、そういった時に顧客番号を使うというよりは、会社名とかで入れさせていると。で、会社名になると、基本的にはかぶんないんですけど、やっぱりですね、事情があって、同じ顧客名で顧客マスターに登録するっていうケースもあったりするので、こうなるとですね、重複を禁止することはできないんですよね。じゃあどうするのか、そこで3つ目のですねポイントなんですけれども、必ずですねそのキーにした項目も、コピーするフィールドとして、他のフィールドにコピーをしておいてほしいんですね。これをしておけば、ルックアップのキーフィールドが重複禁止できるものじゃなくても洗い直しがですねできる可能性があります。どうやって洗い直すのか、もう方法は簡単です。もう一個ルックアップフィールドを設置して、その洗い直す時だけそっちと全部こう設定し直して CSV で流し込むっていう方法ができます。まあ、これルックアップフィールドを一回ですね今のもの外してで新しいものにですね付け直すっていうですね結構めんどくさい作業があるのでできる限り頻繁にやるようなもんじゃないんですけれども、まあ、これを使っていただければ一時的に会社名ではなくて顧客番号とかをキーにして流し込みがですねできたりします。ただこの時に注意点になるのはルックアップフィールドがキーのそのコピー先に指定できるフィールドにですねルックアップはまあ当然なんかこう含まれていないんですね。でつまりどういうことかというと、今まで会社名でルックアップを設定していました。一時的に洗い直しするために顧客番号で、ルックアップ流し込むルックアップフィールドをもう一個置きましたと。じゃあこれで流し込もうかなと思うと、会社名がですね流し込めない、洗い直せないですね。まあ、会社名がこう変わっていることはあまりないかもしれませんが、やっぱりですね会社名が変わっているということもあったりしますので、そうなるとですね洗い直しがそこだけできなくて、手動でそこだけやんなきゃいけないということになっちゃうんですよね。じゃあこれを防ぐためにはどうすればいいのかっていうと、会社名をキーにしているときにも必ず会社名のフィールドをもう一個用意して、そこに同じ内容をですねコピーするようにしましょうと。で他のところで、その会社名を使うときにもその文字、コピーした項目を使いましょうねと。こうしておけば一時的に切り替えたときにも全部ちゃんとこう洗い直しがですねできる形になります。もちろんそのルックアップのフィールドは洗い直していませんが、それはデータとして使わないよと運用にしていただければ、大丈夫じゃないかなと。ただいずれにしろこのコピーをですね、キー項目もしておくということをしておかないと、まあ、こういったことがですねできなくなるので、必ずですねルックアップのキー項目というのもコピーしてのですねフィールドとしてコピーしておいていただくのがおすすめです。でこれは割とですね他の連携サービスを使っていても、起きたりして、まあ、ルックアップのフィールドというのはそういったちょっと特別なフィールドになるので文字列のフィールドとかに比べるとどうしてもこう対応してないだったりとか制約が起きがちだったりします。なので思わぬところでですね、そのキー項目のフィールドが使えないといったことがありえますので、そういった意味でもですね必ずキー項目をコピーしておいていただきたいなと思っております。さてちょっと長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか。ルックアップで気をつけるべき3つのポイント、レコード番号をキー項目にしない、キー項目は値の重複を禁止できる項目にしておくと。でそれがダメだった時もそうでない時も、キー項目は別途他のフィールドにコピーをしておきましょうねと。この3つはですね、ひとまずこう守っていただければ、まあ、とりあえずこうよく陥りがちなですね落とし穴は避けられるんじゃないかなと思います。で今回のお話の元になったですね、キントンエヴァンジェリストの久米さんの、記事なんですけれども、これ自体はですね実は開発系のですね記事だったんですね。今ですねキントンアドベントと、キントンアドベントカレンダーというですね、まあ、イベントが開発系の、キントン界隈の中ではですね行われていまして、クリスマスまでのですねそのカウントダウン、毎日ですね1記事そのキントーンの開発系のですね記事が公開されるよといったものが、行われています。 なんかこの開発系の世界ではですね、このアドベントカレンダーというのが、まあ、結構こう定番なイベントらしいんですね。で、まあ、その中の、一つの記事がこの久米さんの記事で、キントーントゥールズ .js っていったものを育てていこうねというような開発系の完全に内容なんですけれども、開発系だからといってこう遠ざけないでですね、一旦こう雰囲気だけを見ていただくと、あの今のようなですねお話があったりして結構ですね勉強になると思います。で、このキントンアドベントカレンダーというのは、25日までですね、クリスマスまでなので25のですね記事がですね一気にこう公開されるですね、なかなか面白い、イベントになりますので、ぜひですねこのキントンアドベントカレンダーというのも、開発者じゃない我々のようなですね、メンバーというのも、フラッとこう見ていただいて気になるものはですね、見ていただくといいんじゃないかなと思います。この記事ですね、このラジオの金スキの記事にですね URL は掲載をしておきますので、ぜひその今ラジオを見ている番組の、チャンネルのですね、その本文の方にも、金スキの記事の URL は掲載しておきますので、そちらをぜひご覧ください。さて、それでは最後の話題です。最後の話題はキントーンの新しい事例のですねお話になります。西予市地域包括支援センター様でキントーンの活用記事が公開されておりました。こちらはですね地域支援センターの介護現場でのですね活用方法になります。その介護の現場で使われるキントーン、しかもですねライトコースの活用範囲のようですね。それが非常にですねリアルな内容として紹介をされています。もともとですねこちらの地域支援センターでは、現場とですねケアマネの間のやり取りといったものが電話、メール、ファックス、まあ、これいったですねアナログな方法になってしまっていたと。またその地域の介護関係者、保健所、消防、警察、まあ、こういったところとのですね連携といったところもですねできていなかったよという課題がありました。で、今回ですねそういった地域の関係者もみんなこう含めてですねキントーンの中に入り、そして今までのアナログな方法から、リアルタイムなですね、情報共有ができる方法にこう変えていったというところで効果が上がったというような内容になっています。で、まず特筆すべきですねポイントになるのは、実際のですね画面を交えてかなりですね具体的な内容が紹介されているというところになります。掲載されているですね事例の画面を見ると、実際に西予市様でですね使われている画面といったものができる限りですねあのモザイクなどをですねなしで公開がされているなといったところがわかります。スペースのですね使い方だったりはもちろん、ショートステイのですね空き部屋のですね検索アプリといったものも検索、公開されていたりとか、あとはこれはですね食事のメニューアプリだったりとかその関連スペースですね、といったものが、画像として公開されています。このあたりのですね画像といったものはかなりですね、今使っている介護業の方にはですね、参考になる情報だと思いますし、また介護業にですね提案するパートナーの皆様にもですね、非常にこう活用いただける情報なんじゃないかなと思います。で、それと同時にですね、気になるあのかなり目を引いたですねポイントとしましては、やっぱりこう運用の部分ですね、そういった機能だけじゃなくて運用の部分といったところも、非常にですねリアルな情報が公開されています。で、思うところとしてはやはりその導入を進めるものといったのは、システムが持つ機能ではなくですねやっぱり人なんだなと、その推進をしていこうと、頑張っているですねその人々のですね思いっていう、まあ、非常にこう泥臭いところなんだなっていうのを感じました。というのもやはりこう介護現場というのは、決してですねパソコンにですね得意な人が多いわけではありません。むしろですね不慣れな方ばかりだと思います。そんな中でキントーンの導入をするといったことについては、非常にですねその現場からもですねこう反発というか、私には無理といった声もですね、多かったそうです。で、そういった方にですね、一人一人こう親身になって励ましていって、で、お互いにですねこう助け合いながら導入を進めていったよという このリアルなですねお話にはかなりこうグッとくるですねものが ありました。でまたですね、非常にこう嬉しかった点としては、それをたことをですね、乗り越えた今アンケートを取ってみるとですね、つながっているその安心感というものをキントンで感じられると、それのおかげで仕事がよく回っているよというような回答といったものが、まあ、17% ですねあったそうです。やっぱりこういったものは導入のその障壁を乗り越えた先にあるですね、キントンの双方向のこう情報共有のいいところといったものが、結果として出ているんじゃないかなと思います。やっぱりですね、その情報をただ発信するだけじゃなくて、その情報が見られている、自分を、誰かがこうしっかりこうウォッチしてくれていて、気にかけてくれていると、まあ、こういった感覚というのは、大きなですね安心感を生むなと思います。先週ですね、私があのいいねを使ったですね、活用の記事を、一つ紹介もさせていただきましたが、まあ、そちらでもこういいねを押してもらうことでですね、安心感につながっている、新人社員の話だったりとか、遠隔で働くですね、そのリモートワーカーのお話といったところがありました。で、まあ、そういったいいねだったりとかコメントが入るとか、そういったところからですね、つながりをこう感じてですね、安心感が仕事に生きるといったところというのは、私自身もですね、いつもサイボーズでキントンを使っていると強く感じる点だったりします。で、なかなかこういった部分ってですね、その、機能の丸バツには入らないので、効果が見えにくいところかもしれないんですけれども、まあ、こういった事例としてですね、かなりこう具体的な内容として出てきた、ところになるので、ぜひですね、まあ、介護業の、使われている方は、まあ、よりこう活用を広げるところの情報としてこちらの事例を使っていただきたいと思いますし、今介護現場でですね、情報の効率化を考えていきたいと思われている方には、ぜひですねこちらの記事を参考にしていただいて、社内の申請などですね、提案を進めていただければ、活用できる素敵なですね事例だと思っています。で、また介護現場のですね方にはですね、ぜひ他にもですね見ていただきたいですね、サイトがあるので、こちらもご紹介をしたいと思っています。サイト名としましては、キンボーズというですね、サイトです。こちらですね、あの介護施設、医療とですね介護をテーマにしたキントーンをですね発信しているというですねユーザーさんのですねページなんですね。でこちらはですね、まあ、以前はですね名前が実はちょっと違って介護施設 .jp さんだったんですけれども、それが新しくリニューアルをされたようで、キントーンとですね筋トレの筋とサイボーズと、あと坊主、てるてる坊主の坊主で、キンボーズという名前ですね、リニューアルをされたそうです。非常にこう、すっきりした内容になられて、介護現場でのですね、リアルなキントーンの活用の情報といったものが公開されています。で具体的にはですね、まあ、結構連携サービスのお話もありまして、Kビュアーでですね、待機情報の発信とか、プリントクリエイターを使ってですね、そういったケア記録の、帳票を発行しようとか、あとは、もっとですね、ライトコースのですね、標準機能の範囲でですね、キントーンをこうやったら使ったらいいよっていうようなの内容だったりとか、まあ、かなりですね、いろいろな情報が介護業に特化して紹介されています。で、まあ、紹介されている内容のですね、自体は標準機能の内容だったりとか、機能分解するとあまりその普通の内容だったりもするんですけれども、それが介護業のですね言葉としてですね紹介されているといったのがこのですねページの大きな、価値だなと思っています。私たちサイボーズの人だったりというのは均等のことは分かりますけれども、やっぱりですね介護の現場のことはですねなかなか分からないわけです。それをこういったユーザーの方がですね、介護のプロフェッショナルの方がですね、紹介をしてくれているというのは大きなですね、価値がありますし、また介護の現場の方にはですね、こちらの方がよりこう分かりやすい内容だと思っています。なのでですね、ぜひ、介護業に従事されているキントーンのユーザー様、今、キントーンを検討されている介護業の方、また介護業の、提案などにですね、携わるパートナーの皆様も、この 金坊主というですねページをですねぜひご覧いただければと思います。ページの URL は、また金好きの、ページの URL は金好きのですね、中にですねブログ記事の中に掲載をしておきますので、このラジオを見られているチャンネルの本文の方にですね、掲載しておきますから、そちらからですね、ブログ記事をご覧いただければと思います。さていかがだったでしょうか。第6回金好きラジオ、本日はですね以上の内容で、終わりとさせていただきたいと思っております。今週1週間ですね、全然金との情報が、個人的な発信ができなかったので、次の1週間ではですねその分も、発信をしていきたいなと思っております。でまたですね次の、1週間後にですねいろんな情報を紹介できるように、またいろんな情報を探したいと思っておりますので、次の1週間もですねお楽しみいただければと思います。それでは皆様のですね、キントンがもっと便利にですね、活用いただいて、業務が効率化できることを祈りまして、また来週も、こういった情報を発信していきたいと思っております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。